野村不動産マスターファンド投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3462野村不動産マスターファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は野村不動産投資顧問株式会社執行役員 NMF 運用グループ統括部長兼ファンドマネジメント部長の増子博之さん、聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月26日に福岡で開催した J リートファン in 福岡の模様を収録したものです。
野村不動産マスターファンド投資法人 IR セミナーを進めてまいります。証券コード3462野村不動産マスターファンド投資法人、お話は野村不動産投資顧問株式会社執行役員 NMF 運用グループ統括部長兼ファンドマネジメント部長の増子博之さんです。聞き手は経済ジャーナリストの和島秀樹さんでお送りします。皆さんどうぞ大きな拍手で迎えください。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まず最初に、J リートは57銘柄あるってお話で、皆さんお手元2ページです。今ですね、 J リート最初に東証の、新井さんから、割と J リートって大きいんだよというお話あったと思うんですけれども、これ全銘柄大きい順に左から載せてまして、今上位13銘柄で、J リート全体のだいたい5割、取得価格合計で占めてまして、平均でいうと4000飛んで93億円の資産規模を有しています、全リートで。で、我々5番目に大きい銘柄なんですけれども、時価総額でいうと今7200億程度で、先ほどちょっとヤフーファイナンスで調べましたら、だいたい事業会社でいうと山崎製パンさんとか、関電工さんと同じ時価総額の水準というふうにご理解いただければと思います。こちらはですね、一番気になさる皆さんが分配金利回り、高い順に左から並べてございます。で、一時的な売却益等が入っている銘柄もあるので、一概にこう高いからいい、低いから悪いっていうわけでもなくて、で、J リート全体では 5.13% ですけれども、我々マスターファンドにおいては 4.83% の分配金利回りになっております。次、3ページご覧ください。こちら我々の概要です。で、上から2列目ですけれども、我々は総合型リートでございまして、記載の通りオフィス、物流、住宅、あと商業とホテル、こちらを有しております。で、下段が我々の遠隔でございます。一番左下ですけれども、2003年にオフィス特化型リートっていうのが野村不動産系でできまして、上場しまして、で、次に2007年に賃貸住宅の特化型リートが上場しています。で、2013年には物流と商業の複合型のリートを上場させておりまして、それを2015年に3リート合併してですね、総合型リートに生まれ変わってございます。で、その翌年、たまたまトップリートさん、これ三井住友信託銀行さん系のリートなんですけれども、こちらと合併することにもなりまして、今日に至っておるということでございます。で、我々の3つの特徴に沿って、今日はご説明をします。最初に、1つ目が大型のリートであるということです。我々の3リート合併以降のですね、資産規模の推移を記載してございます。これ9年間で、水色部分の棒グラフが物件の取得、4889億円取得しておりまして、一方でオレンジ色の部分が売却した物件の積み上げで1931億円売っております。で、上のですね、矢印のところに、2015年からもう9年以上経過したという矢印伸びてますけれども、 これ本来平均築年数 19.3 年で何も物件を入れ替えないと 28.3 年になりますが、資産入れ替えすることによってですね、平均築年数も 21.3 年になりまして、その下の東京圏比率ご覧いただきましても、もともと 80% ぐらいのものが 83% ぐらいまで東京圏にちょっと比重を移しているということで、ポートフォリオの質を維持ないしは向上していることがお分かりいただけます。
これはやっぱり1兆円を超える規模があるからこそ、この機動的に動けるっていう側面というのもあるわけですかね。
三里と合併してみてですね、やっぱり投資家の皆さん、分配金をあまりこうボラティリティなく安定してほしいと思われている方が多い中で、今和島さんおっしゃったように資産規模大きいとですね、入れ替えは相当しやすいことが改めて分かって、それを進めてきているということですね。はい、次にですね、8ページですけれども、各種リスクの分散状況をお示ししています。左上の物件、右上のテナントをご覧いただいても、だいたい上位10テナント10物件でだいたい2割ぐらいでございますので、例えば特定の物件をからテナントが退去したことによるリスクとかは、相当程度抑えられております。で、真ん中の下で築年数の分散も記載しておりますけれども、これ築年数分散することによって、修繕投資なんかも平準化しやすいので、こちらもですね、やっぱりこの分散することによってリスクが一定程度抑えられているというふうにご理解いただければと思います。次は地域分散でございます。北は北海道から南は沖縄まで各政令指定都市中心に投資をしてございます。ただ左上にパイグラフございますけれども、 83% は需要に厚みのある東京圏に投資をしています。もちろん福岡市にも投資をしていまして、5物件94億円がこちらです。今回福岡でしたので、皆さんおなじみのですね、エリアでどんな物件持ってるかっていうのをまとめてます。で、右下の博多駅前のですね、バスターミナルの北西側にありますNMF 博多駅前ビルっていうのは、これご覧いただいている方いらっしゃると思うんですけれども、屋上に一吉証券さんの大きな看板が乗っかっているオフィスビルでございます。また真ん中の上ですけれども、博多のホテル需要って結構今強くてですね、皆さん感じてらっしゃると思うんですけれども、それに鑑みまして先月アンドホテル博多という物件を取得しています。次にですね、ポイント2つ目は総合型であることなので、多様な不動産に投資できるリートであるということです。我々のポートフォリオの内容をこちらを示してますが、お手元13ページです。一番シェアが大きいのが一番上のオフィスでございまして、4382億円、63棟を保有しております。で、一番物件数多いのはといいますと、あれです、住宅です。居住用施設137物件ですが、1棟あたりの金額は小さいので2100億程度で、散々今日物流の特化型リートさんに銘柄いらっしゃいましたけれども、やっぱり物流が一番ですね、希望的には大きくて、我々も25物件で2400億でございますので、だいたい1棟あたり100億円規模というのが物流でございます。で、次14ページご覧ください。これは24年の2月期末のポートフォリオの内容が左で、だいたい1年4ヶ月経過して右の形に資産を入れ替えて変化しておるということで、真ん中の矢印に記載しておりますけれども、ようやくインフレの時代を迎えておりますので、賃料を上げにくいとか、修繕費がかさんでくるとか、そういった成長余地が限定的な物件を売却する一方で、今後キャッシュフローの成長期待のあるような物件を取得してございます。で、下段に取得と売却、上向きが取得で下が売却なんですけれども、 地区フルですとか立地に劣るようなオフィスを中心に、まあ、売却をしまして、上に伸びている物流ですとかホテルを取得することで、まあ、ポートフォリオのインフレ体制を少しずつ強化しているというところでございます。ポイント3つ目はスポンサーサポートです。こちらの野村不動産って真ん中にセクター記載しておりますけれども、さまざまなセクターでブランディングした収益不動産を開発しています。で、左上は中規模ながらも大規模ビルと同等のですね、機能性とグレードを合わせ持つ PMO と言います。これプレミアムミッドサイズオフィスの略で PMO で、右上は先進的高機能型の物流でありますランドポートで、右下ですけれども福岡で野村不動産ってあんまり有名じゃない気がするんですが、プラウドというマンションで、割とマンション業界では幅広くやっておりまして、そのプラウドのノウハウが生かされたですね、賃貸住宅、これプラウドフラットっていうネーミングにしておりますけれども、こちらスポンサーが開発してくれてですね、それぞれ右上に物件数と金額書いてございますけれども、まあ、この物件数とこの規模感で我々は保有をしているということになります。で、こちらこのページではですね、スポンサーサポートといいましても、取得の面とですね、運営管理の面でそれぞれサポートを、まあ、してもらっておりまして、左上の3物件ご覧いただきますと、従来商業施設でテナントから解約通知を受領したときなんかにですね、サミットストアに変えて開発してもらったり、ランドポートに変えてもらったり、プラウドフラットという賃貸住宅に、まあ、開発をしてもらって、我々が再度取得をしてございます。で、これセクターまたいで開発してもらって取得できるのは総合型であることの、まあ、メリットの一つでございます。で、あと下段では我々持っているポートフォリオのうち 80% 以上、右下ですけれども、グループ各社にですね、運営管理を委託しておりまして、まあ、高い連携のもとですね、資産価値の向上に努めているということで、運営管理の面でもスポンサーの、まあ、グループ各社の協力を仰いでございます。で、ここから幅広くですね、各用途ごとの運用状況をご説明していきます。まずオフィスなんですけれども、これ左上稼働率が載っていて、左下にテナント入れ替えた時の賃料増減率で、右下に賃料改定時の賃料増減率載せております。で、やっぱり昨年からですね、オフィスの需要って相当今回復しておりまして、左下右下入れ替えと改定ございますけれども、賃料がもう上げられるような環境になってきてございます。で、理由としましては、新規採用の強化、これ各社されてます。で、コロナ後に出社率が回復していること、まあ、あと一番大きいのは、結構皆さん在宅勤務とか東京ではするようになってきてまして、やっぱり企業の経営者がコミュニケーション醸成する場としてオフィスをオフィスにこう社員を集めたいという意向が今強まっていましてですね、それによって需要が今高まり、マーケットの空室率も今相当改善しているところでございます。で、経営者も以前はですね、オフィスの賃料ってコストと思われておったんですけれども、今はだんだん投資というふうにスタンスも変わってきてまして、今後ますますですね、オフィスマーケットっていうのはタイトになっていくというふうに見ております。で、ちなみに物件もご覧いただいた方が皆さん実感が湧くかと思いまして、代表的なものを載せてございます。一番左、ご覧になった方いらっしゃるからなんですが、ちょっとロケットの形に似てますけれども、NEC さんの本社ビル、こちらは半分保有してございます。で、左から2つ目が麹町、千代田区の麹町にございますけれども、これオリエントコーポレーションさんの本社、まあ、オリコさんですね、クレジットカードのオリコさんの本社でございます。 次あの物流施設ですけれども、これはあの散々皆さんもう話今日聞かれておりますので、あの割愛しますけれども、あの右下記載の通りですね、あまず右上で先ほどあの地上さんが結構リートは満床稼働だよってお話ありましたけれども、我々もあのその通り で右下の賃料改定時におきましても、今あの工事費が上がってましてですね、皆さん開発されるとあの募集賃料引き上げます、デベロッパーさんが。でそうすると我々持ってる保有してる既存テナントとの賃料と乖離ができましてですね、まあ、賃料ギャップって言ったりしますけれども、なので我々既存テナントさんとの賃料を上げやすくなってるのはあの間違いなくて、それはあのどの物流リートさんもその通りですし、我々もあの上げられるような状況であるっていうのが右下でございます。
国道16号というのは結構ニーズが高いんですかね。
やっぱり中心に行くほどあのニーズって強くて、で一方で開発する土地もないもんですから、
なるほどなるほど、
周りの圏央道沿いなんかは非常に今供給の方が多くて、需要が、まあ、今後追いついてくるとは思いますけれども、今瞬間的にはちょっと空室の消化に時間がかかっているというところです。で物流我々もあの2物件ほど紹介してますけれども、あの左側はランドポート八王子2といいまして、免震装置を有している、まあ結構我々持っている物件の中では珍しい物件です。で右側が昨年8月に取得したランドポート多摩でございまして、これは他の物流リートさんの物件もそうですが、あの左上の写真で屋上の上には太陽光パネル設置してまして、でいずれもあのマルチテナント対応が可能な物流施設となってございます。次住宅です。23ページです。あの我々全セクターの中で一番賃貸あのマーケットが好調なのが住宅だと思っています。でこれ理由がいくつかありまして、あの東京圏にまた人口が流入し続けていること、これコロナ時は一旦あの外に出始めてたんですけど、やっぱり今東京に戻ってきてます。であと供給が限定的であること、あとは給与水準がようやく上がるようになってきてる、あの僕なんかは30年前、初任給20万円ぐらいでしたけど、最近入ってくる社員は30万円超えてます
本当ですよね、
ええその給与水準の引き上げによって皆さんの懐がちょっとこう超えて、あの払いやすくなってるっていうのは必ずあります。あとは分譲マンションが相当今高いので、まあ都心例えば山手線の中だとですね、多分20坪で1億円で買えるマンションってないかもしれません。今そのぐらい上がっちゃってまして、我々実住の人間ではなかなか買えないような水準になっていて、まあ、そのおかげで例えば賃貸マンションに流れてくるっていうような要因もございます。まあ、それで需給がタイトです。左上と右上にやっぱ入れ替えと改定時の賃料増減率載せてますけれども、あの非常にいずれも賃料を上げやすい環境になってきてます。で従前は賃貸住宅って既存のですねテナントさんには賃料引き上げお願いしにくかったんです。あのデフレであったこともあり、なかなかの給与水準も伸びませんし、でそういった住宅マーケットだったんですけれども、やっぱりインフレになってですね、我々も金利負担も上がってますし、賃貸事業費用もちょっとコスト上がってきてますんで、やっぱり賃料に転嫁せざるを得ませんし、そこはようやくですね、テナントの皆さんもだいぶ許容してくれるようなマーケットになってきてくれているのがお分かりいただけるかと思います。まあ、今ぐらい水準が当面僕は続くものというふうに住宅は思っております。で次商業です。で商業もですね、コロナの影響をまあまあ受けましたけれども、左上に記載の通り売上もだいぶ戻ってきておりまして、左下の入れ替え、右下改定時見ていただいても、ちょっと今回は特殊要因が含まれてますけれども、賃料も大きく上がってきております。ただその特殊要因除いたとしても 10% 程度は上がるような形になってきておりますので、 商業セクターにおいても今後は賃料引き上げを持続できる見通しを持ってございます。で、商業で代表的な物件は左上、ユニバーサルスタジオジャパンに併設しているユニバーサルシティウォーク大阪、これはもし足を運んだ方いらっしゃればご覧になった方いらっしゃるかと思います。で、左下はですね、大阪の道頓堀に位置します中座食い倒れビルというビルで、これ今年の3月26日に大阪・関西万博に間に合わせる形でリニューアルオープンをしております。食い倒れ太郎という看板人形が、エントランスとこの外壁にもつけましてですね、これがアイコニックで非常に皆さんに人気のある人形なもんですから、こちらを前面に打ち出したリニューアルをして、今売り上げがどんどん戻っていると、上がっているというところでございます。そしてですね、ホテルでございます。左上に記載してますけれども、やっぱり日本の観光資源に僕らは着目してましてですね、観光地に依拠したホテルを最近取得しております。で、右上の表で見ていただくと、真ん中に取得日ってありますけれども、3番から8番は、コロナも明けてですね、この1年半でこの6物件取得しております。で、1物件除きまして、変動賃料が設定されておりまして、旺盛な観光需要を背景としながらインフレ対応が可能な物件となってございます。また右下に記載しましたけれども、24年度の訪日外国人はコロナ前を上回る水準まで回復しています。で、日本政府は2030年度にこれを6000万人まで伸ばすと言っておりますので、オーバーツーリズムの問題とかはありますけれども、ここに向けてですね、今後も宿泊需要っていうのは僕は伸長していくというふうに見ております。で、最後に分配金でございます。29ページです。サンリート合併以降の分配金をトラックレコードをお示ししています。直近では賃貸マーケットが好調であることもあって、過去最高水準まで分配金が伸びてきております。で、また下段の分配金利回り推移をご覧いただきますと、マスターファンドの紺色です。で、真ん中の薄いグレーが株式の平均利回りで、一番下が10年国債利回りですけれども、大体ですね、多少はぶれましても、4% から 5%、いい時で 3% ぐらいの時ありますけれども、そのぐらいの利回りは出せている銘柄でございます。
やっぱり先ほど冒頭もありましたけど、ファンドの規模が大きいので分配金は安定しているっていうのが、
おっしゃる
通りですかね。
はい、20年の8月期ぐらいからは、コロナの影響を直接受けてます。確かに20年の3月から世の中外出禁止になったりしましたけれども、ただその間もですね、あまり影響を受けず、多少は受けてますけれども、安定して分配金は拠出してできておりまして、今は上げられる環境になってきているということでございます。で、こちら30ページご覧ください。先ほど地上さんも試案中っておっしゃってましたけれども、我々もこの間の4月ですね、機関投資家との会話を経て、こちら初めてですね、先行きの見通し、分配金の定量目標を掲げています。で、棒グラフのうち青い部分、これは売却益等を除く我々準行分配金と呼んでますけれども、これも3年間で 5% 前後の成長を目指します。で、緑色の部分、これ売却益等を含みますと、一番上に書いてある数字が実質分配金なんですけれども、これも3年間で 8% から 9% の成長を目指してまいります。なおですね、ブルーの線が少し26年8月期下がってますけれども、これ記載小さくしておりますけれども、野村不動産グループが浜松町で大きい開発をしておりまして、 それが竣工したもんですから、我々持っている新宿野村ビルからですね、野村不動産グループが浜松町に本社を移転します。で、我々投資顧問社も移転する予定でおります。それによって一時的に分配金、巡航の分配金は下がりますけれども、今オフィスマーケット日に日に強くなってますので、私個人的には楽観視しております。なのでここは26年8月期をボトムにリーシングによって戻していくつもりでおります。で、31ページちょっとカラフルな表になっておりますが、先ほどの目標達成に向けた成長方針でございまして、オフィスと賃貸住宅、右から3列目ぐらいに NOI と書いてますけれども、これ不動産の純収益だと思ってもらって結構です。これ合計見ていただくと年間4億5000万を増やしていくと。で、一方で下に金利も外出ししてますけれども、我々この JGB 日本の国債利回り10年ものの 1.5% 前提で試算はしておりますけれども、それで金利負担年間2億5000万円増えていく見通しを持っています。で、差し引き2億円の利益成長ということで、これから先ほどの分配金目標というのが計算されてございます。最後にマスターファンドの概要を再掲してございます。証券コード3462でございますので、クリックいただけるとありがたいですし、リートって一口単位で、皆さん投資できます。で、大体1銘柄除いて、ほとんどのリートが決算期って年2回してまして、一番右に書いてますけれども、2月と8月に我々決算を締めまして、年に2回分配金を提供します。で、25年8月期でいうと真ん中の下ですけど3555円でございますので、大体これかける2が年間の分配金だと思っていただければと思います。で、Jリートって株式とですね、債券と異なって、ミドルリスクミドルリターンの性質を持つ金融商品と言われています。一般的にで、長期にわたって配当を重視する投資家にとってはですね、非常に親和性の高い金融商品だと思いますので、ぜひ皆様のポートフォリオの中で一定割合でもJリートをですね、組み入れていただけると大変ありがたいと思います。以上で、ご清聴ありがとうございました。
ここまでは野村不動産マスターファンド投資法人 IR セミナー、証券コード3462、野村不動産マスターファンド投資法人、お話は野村不動産投資顧問株式会社執行役員、NMF 運用グループ統括部長兼ファンドマネジメント部長の益子博之さんでした。そしてここまでの聞き手、経済ジャーナリストの和島秀樹さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
野村不動産マスターファンド投資法人 IR セミナー、この番組は証券コード3462、野村不動産マスターファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。